人参ピーマン僕嫌い、
はい、
彼女に振られてちょっと辛い、
はい、
見かけに寄らずに歌うまい、
はい、
フライハーイワークス。
はい、暴れラジオスさんの番外編です。本日2017年9月24日ですね。東京では最新のゲーム見本市、東京ゲームショー2017が最終日を迎えましたけども、大阪ではですね、 NPO 法人の JALCA 日本レトロゲーム協会の主催によるレトロゲーム博物館計画資料展示会というものが同時に最終日を迎えたんですね。で、今日そちらにお邪魔させていただいたんですけども、日本のゲーム文化を世界の人々にということで、これをキャッチフレーズに開催されたこの催しなんですけども、今回ですね、その日本レトロゲーム協会の理事長である石井豊様にその志やですね、今後の目標についてインタビューさせていただくことができましたので、ぜひ聞いていただきたいと思います。あ、会場での立ち話となりましたので、雑踏の音が混じったりでちょっと聞きにくい部分があると思いますが、レトロゲームに興味のある方はぜひお聞きになってみてください。はい、それではどうぞ。
はい、今回は、JALCA 日本レトロゲーム協会さん、理事長の、石井豊さんにインタビューいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。今回なんでまたこういう企画をしようと思ったんですか？
やっぱりこれからね、国内外にね、やっぱりこういう日本のレトロゲーム文化を知っていただきたい、
はい、
っていうのと、やっぱり2020年にオリンピックがこう開催されるに向けて、
はいはい、
観光需要がどんどん上がっていくので、ね、まあ、それと一緒にこう日本のこう、ゲーム文化を、まあ、紹介できるなかなと思って、
なるほど、
まあ、その一環で開催させていただいています。やっぱり僕らのこう活動を知っていただくというのが目的ですね。
あ、そうですね。もうレッドクールジャパンってよく今言われてますけども、
はい、
やっぱりその音源ってなるのはゲームじゃないかなって僕も思うんですけど。
そうですね、はい、やっぱりもう日本のサブカルチャーっていうのはやっぱり、ね、もうアニメ、漫画、ゲーム、もうこれ3本柱がかなり大きいと思うんですよね、はい、やっぱりね。でやっぱりこう海外の方でもすごい問い合わせがもちろん僕らのところにも多いのと、
はい、
やっぱりスーパーポテトとか、うん、それとかゲーム探偵団っていうところがもう新たな観光名所になってきてますよね、
はい、
やっぱりね。で半分ぐらいも外国人の人が、
うん、
もう店長さん曰く、
うん、
そういう状態になってきてるんでね、やっぱり、うん、やっぱりこういうふうに興味持たれてる方がすごく多いんで、やっぱりオリジナルの日本オリジナルのこう、
はい、
ね、独自の進化を遂げているものもたくさんありますよね。
あ、そうですね。もうだいぶもう数から言ったらすごい数ですけど、どういう感じで集まってくるんですか？
僕はあのラジオストックというお店を、まあ、20年間中古ゲーム屋さんを20年間、まあ、今もやってるんですけども、そういうふうに中古ゲーム屋さんやってる中で一緒にこう集まってきてくるんですけども、珍しいゲーム関係が、
はい、
まあ、そういうのをまあ売らずに残して20年間でこう蓄えたものを今回展示させてもらってますね、
うん、そういうことなんですね。
でそのラジオストックというお店は普通の中古ゲーム屋とはちょっと違うんですけども、
はい、
何が違うっていうと、普通中古ゲーム屋さんっていうのはお店からお店に持ち込んでくれる、お客さんが持ち込んでくれる中古ゲームを買う、あのゲームを買い取って中古販売してるんですけど、
はいはい、
僕のお店っていうのはあの一旦捨てられたものですね。でそれで廃品回収の人たちが集めてきたものを僕が買い取って、まあ、リサイクルしてる形です
ね。あ、なるほど。
あ、一般のお客さんから買い取ることはうちはしてないん で、 でちょうど20年前っていうのはちょうどレトロゲームが一番興味失われてた時なんですね。でプレステサターンのね、次世代機戦争がもうすごく盛んな時で、
そうですね、う
ん、で一番レトロゲームに興味失われてて、でどんどんゴミとして捨てられてて、
うんうん、
でそんな中インターネットもない、
うんうん、
でヤフオクもなかった時代で、でどんどんそう廃品回収の人たちがいっぱい持ってはったん で誰も買い取りしてなかった、でスクラップになってたのを、まあ、僕はビラを作って買い取りますよっていうので、あちこちビラを巻いて宣伝したら、僕しか買い取ってしてなかったもので一気に集まったんです
よ。あ、そうなんですね、はい、
まあ、向こうに写真があるんですけど、
はい、なんかここ数年その最新のゲームとしてまたレトロ風 の、 その8ビットテイストのものが流行ってきてると思いますけど、ね、はい、やっぱりそのゲームのなんていうかファンとしてはそういうこういうねレトロのものを求めてる人が今でも多いんじゃないかなと思いますけど、ゆくゆくはやっぱり大きな博物館にしたりとかっていうのは。
そうですね、まあ、2020年に向けてまたこれ博物館としてのやっぱり経験っていうのがねまだ僕らにもないですし、はい、博物館事業っていうのは9割赤字の世界でね、ちょっとお金を儲ける場所ではないと思うんですよね、っていうかなかなか難しい、まあ、そんな中でもやっぱり進めていけ、新しいものを作って進めていくとなったら、はい、やっぱり何事も経験していかなくていけないんでね。
あ、そうです、
うん、で2020年にオリンピック需要とともに来年の今ぐらいでいいんで仮設でいいんで博物館を大阪日本橋で作りたいなと思います。
あ、そうなんですか、
はい、でその2年間で実験的にやってみて、で何が成功できるのか、ね、はい、何が足りないのか、まあ、そういうのを試行錯誤しながら、まあ、2年間進めていきたいなと思ってますね。
あ、そうなんですね、うん、
でオリンピックが終わるとともに、まあ、一度閉めてしまうのもダメだし、うんうん、またね続けれる条件があるなら続けていってもいいし、まあ、そういうふうにして何かしら実験的にやっていかな、もうすでに日本はこういう文化保護活動とかこの日本の文化を紹介、ゲーム文化を紹介するっていうのは圧倒的に遅れてるので、うんうん、ドイツにも博物館あるし、ニュージーランドあるでしょ、うん、フランスにも研究機関、ブラジルにもあるし、もうあちこちにあるんですけど、アメリカなんかスミソニアン博物館がもうゲームをすでに集めてるんで、
ね、あ、そうなんですね、
はい、そんな中日本はね立ち遅れてこの個人レベルになってしまってるんでね、うん、だからそうなれへんに一刻も早く追いつくようにね、
はい、
していかなくちゃいけないですね。もう感覚的に言ったら日本の浮世絵をねその海外の博物館で見るような形になってきてますよね。
そうですね、
うん、これほっといたらもうなりかねないっていうかもうすでになりかけてるんだよね。
あ、やっぱりもちろんこういう活動してるからには理事長さんもゲームは昔から好きってい
うところ
は
あるんですよね。ありますね、はい、まあ、親父から小学校2年生の時にねポングゲーム機をね展示あちらに展示してるゲーム機をプレゼントしてもらったりとか、
はい、
それから PC6000 っていうパソコンでねベーシックを打ち込んで、で本を見ながら、でゲームしてた時期もあるし、
はい、
ファミコンもやってたんですけども、はい、まあ、僕はどっちかといったら PC エンジン子でしたね。
あ、そうなんです
ね。もうずっと PC エンジンの出るゲームをいろいろやっては早時しては売りの、
あ、
っていうのもやってた時期もあるし、
はいはいはい、
で、まあ、パソコンの PC8001 マーク2を友達から譲ってもらって、で、はい、それをよく遊んでたり中学生時代にそれをよく遊んでたりとか、
あ、そうなんですね、
もちろんスーパーファミコンでもお気に入りのゲームもいろいろあるんですけど、
はい、
やっぱり僕が一番家庭用で詳しいのはやっぱり PC エンジン、あと、まあ、プレイステーションサタンぐらいまではよくやりましたけどね。
あ、そうなんですね、うん、
それからちょっとね僕はゲームをしなくなったというかな、
はい、
ゲームよりもどうしても旅行で海外回ってたりとか、ね、はいはい、1年間ほどちょっとバックパッカーで旅行してたんで、まあ、それからちょっとゲーム離れてしまった時期はありますけどね。
あ、そんな石井さんの選ぶ PC エンジンのベストゲームは何ですか？
そうですね、まあ、アクションで僕のお気に入りやったらソンソン2ですね。
あ、ソンソン2、うん、あ、カトちゃんケンちゃんじゃないんです
か？カトちゃんケンちゃんちょっと難しすぎて解けなかったですね。
あ、そうですね、
でもソンソン2はねなかなか名作やと思いますね。あ、
僕は F1 サーカスとかめちゃくちゃやりましたけどね、
はい、もうレース系の対戦やったら僕はモトローダーですね。
あ、モトローダー、
5 4人5人でね一度に対戦してね、
確かに
ハラハラドキドキもうギャーギャーわめきながら遊んでましたからね。
そうですね、
今でもねあれはみんなでやりたいと思いますけどね。
あ、そうですね、いやぜひ応援してますので、この活動を絶やさず大きくしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、
可能な限り続けていきます。
あ、もうぜひお願いします。ありがとうございます。あ、すいません、どうも。
はい、
はい、いかがでしたでしょうか。会場にはですね本当に多くのレトロゲームが置いてあってですね、 終始私も興奮しっぱなしだったんですけども、その様子はですね、ラジオスさんのブログの方に掲載させていただこうと思いますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。日本のレトロゲームをですね、後世に残してですね、世界に発信していく活動ですね。そしてレトロゲームの博物館の完成をもうこれからも応援していきたいと思ってますので、またこれからの活動にも注目していきたいと思ってます。理事長の石井様、インタビューをお受けいただき、ありがとうございました。そしてご拝聴いただいた皆様もありがとうございました。